みどり先生の花機構。こんにちは、みどり先生の花機構の時間です。今日もあなたとお花をつなぎます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして、みどり先生の花機構。花を通して豊かな心と社会づくり、花の力をプロデュース、パーソナリティの山口みどりです。毎日をもっと大切に過ごしたいあなたへ、一輪の花にふと心が惹かれたことありませんか？それは今のあなたに必要な心の栄養かもしれません。たくさんの魅力とパワーを持ったお花の話をゲストの方を迎えて綴っていきます。はい、本日のゲストはお花と言葉と心の話、第6回目になります。とってもね、久しぶりなんですが、言葉スタジオ代表の下西由紀子先生と番組をお届けします。由紀子先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、新年早々の番組を、ご一緒にねお届けして、はい、季節はね早くももう夏になっていきましたね。
そうですね、あれからもう半年以上が経ってしまいました。
本当に、
はい、季節が流れるのって早いですね。
そうですね、はい、コロナ禍もね、規制が大幅に緩和されて、人と人がねリアルに会う機会がねとてもね増えてきたと思うんですよね。
そうですね、
で外国人の方も、観光客の方だと思うんですけれども、福岡にもねたくさん来られているのを目にしますよね。
本当ですね。
で1月のね放送の際に、由紀子先生の方から新年のねご挨拶の仕方なんかね、はい、アドバイスをいただきました。夏もね暑中見舞いとか、残暑見舞いとかなどのご挨拶もされる方はまだ多いと思います。
はい、
で今回もそういったアドバイスをねいただけたらと思っております。
はい、はい、最近は年賀状を出す方たちもぐっと減っていますし、もう暑中見舞いはもう私自身 もう書かなきゃという、使命感のようなものはもう薄れています。ですが懐かしい友人から、暑中見舞いのハガキを届くとね、もうとっても嬉しいですよね。
そうですね、
特に以前は、LINE などの SNS もなくって、もう手紙とかハガキとか文字でやり取りしてたので、もうたった一枚のハガキでも、もう懐かしいこの手書きの文字を見るとグッとくるものがありますね。
そうですね、
はい、年賀状もそうですけど、暑中見舞いや残暑見舞いももう形式で出さなきゃいけないから出すというよりは、もう本当に大切な人に心から送る、そういう考え方でいいんじゃないかなというふうに思ったりします。
はい、おっしゃる通りね、文字をその拝見していると、その方との思い出がね浮かんできたりとか、その方と過ごした、場所だったりとか、そういったものも一緒にねなんとなくこう届けてもらって、すごい嬉しい気持ちになりますよね。
そうですね、一瞬にしてねいろんなことが蘇りますね。
で、ゆこ先生のおっしゃる通りに、大切な人に心から送る、それが大切なんでしょうね。本当にね。
そうですね、でまずなんかハガキとかお手紙、なんかハガキを選ぶところから始まったり、便箋を選ぶところから始まったりすると思うんですけど、そういった柄を選ぶのもね楽しいなというふうに思いますね。なんかこう季節感のあるものだったり、 その季節のお花だったり、夏の風物詩だったり、はい、でよくあの和服、お着物を選ぶとき、はい、その季節のお花の柄だったりとか、
はい、
その季節にふさわしいこう生地のものを選んだりしますけど、便箋とかはがきもなんか同じだなというふうに思いますね。
あ、本当にそうですね。
私自身は、まあ、どの季節にも使える、まあ、便箋とか、あのはがきを用意しつつ、
はい、
あのその季節の柄で素敵なものを見つけたら買って、まあ、その季節に送るみたいなことを、ね、しています。
さすがですね。
いやいやいや、
ストックされてるんですね。
そうですね、なんかこういつでも書けるようにとストックはしてるんですけど、まあ、なかなかね、やっぱりこうペン取って実際こう書いて、切手を貼って送るっていうのは結構なね作業ではあるなというふうに感じます。
うん、今ねゆうこ先生切手っておっしゃったんだけど、切手もね、はい、あの季節に合わせたいろんなシートのね切手があって、それを郵便局に行って見るのもね楽しいですよね。
楽しいですよね。私も必ずあの郵便局のカウンターに並ぶときは、あの切手シートを見てます。はい、でなんか惹かれるものがあると買っちゃいますね。
は
い、
そうですね。まあ、私はやっぱりあのお花柄かな。
あ、やっぱりね、
はい、
緑先生コレクションは、
そうです、
はい、全てお花
で今あのシール状になってる切手が多いので、あの後ろ濡らさなくてもいいしね。
そうですね。そう、私 もうできればシールのものがいいなと思って、
そうです
ね、選んでます。
はい、
であのお仕事の事務的な郵便物、請求書だったりお見積もり書だったり、あの何か報告書のようなものだったり、
はい、
ああいう事務的なあの中身は内容であっても、封筒に素敵な切手が貼られていると、
はい、
あ、なんかねこう相手の会社様に親しみを感じたりとか、
分かるような、
そういう気持ちが湧きますね。
そうですね。
はい、
まあ、あの切手も、まあ、おもてなしの一つ、
そうですね、
みたいに捉えられるのかな。
その人のことを思って選んでというわけですもんね。
いや、私もね、あのつい先だってあの夫の方の親戚にちょっと送ったんですね、書中はがきを。
はい、
その時にそのおばさまの好きな色の切手がね、ちょうどねお花の切手の色があったので。
ちなみに何色ですか？
ね、紺です。なんか花火のような柄で、あのベースは紺だったんですよね。
はい、
でちょっといただき物があったので、書中はがきをあの兼ねてね、
はい、
あのお見舞いを出したんですけど、
はい、
あの紺色のねちょっと花火が上がったような切手でした。
きっと、はい、受け取られて、はっとその切手に目がいくと思います。
そうであったら、ね、もっと嬉しいなと思いますよね。
気づいてくださると思いますよ。
そしてあのちょうどね番組のオンエアが8月になるので、
はい、
8月だったら残暑見舞いってことになりますか？
まあ、時期が決まっているので、ある時期を境に、まあ、暑中見舞いからあの残暑見舞いに変わるっていうことなんですけど、
はい、
あの暑中見舞いとか寒中見舞い、これはですね送る時期が二十四節気という節目で決まってるんですね。
二十四節気、
はい、
はい、
あの季節によってねいろんな節目がありますけど、
はい、
まあ、年によって少し変わるんですけど、暑中見舞いは小暑、
あの少
々小さい暑いって書くんですけど、
小
暑、ね、少々という節目がだいたい7月7日頃、
はい
はいはい、からで、で立秋まで、あの立つ秋とか立秋ですね、
はい、
で今年は8月8日8日なんですね。
はい、
でその立秋を過ぎると、立秋からは残暑見舞いっていうことになるんですね。
なるほど、
はい、立秋から残暑見舞いですね。
お盆からじゃないんですね。
まあ、一般的には、ね、お盆からと認識されている方が多いと思うんですけど、はい、まあ、実はというところですね。
はい、
なのでお相手に届くのが、まあ、立秋以降であれば、8月8日以降であれば、
はい、
残暑見舞いの方が望ましいですね。で、まあ、書き出しに、ね、大きく暑中お見舞い申し上げますとか、はい、残暑見舞い申し上げますと書くと思うんですけど、
は
い、あの申し上げますの後に丸はつけないっていうね、ちょっとしたまあ決まりのようなものがあるんですね。はい、
それはなぜ？
あの年賀状なんか、
はい、
あのまた見ていただくと分かると思うんですけど、
はい、
丸とか点がないですよね。
そうですね。
はい、なんか年賀状なんかはこうおめでたいものなので、
はい、
区切りをつけたりおしまいにしたりっていうね、
句読
点にそういうニュアンスが含まれると、
はい、
ちょっとふさわしくないなということで、まあ、年賀状はすべてね、本来は句読点つけないんですけど、あの暑中見舞いなんかもその、暑中お見舞い申し上げます、
はい、
の後は区切りの丸はいらないよとされています。
なるほど、まあ、ちょっと目に見えないような、はい、それこそ日本人のおもてなしというか、はい、
そうですね、うん、心のなんかね、機微を感じますよね、
はい、そうですね、はい、そして
はい、
で、まあ、残暑見舞いというのは、はい、いつまでという決まりっていうのはありますか？
そうですね、はい、今度はですね、その立秋からは残暑見舞いなんですけど、
はい、
二十四節気でいうと、まあ、諸暑、今度は施す、暑いって書くんですが、うん、その諸暑という節目が9月7日頃なんですね、
はいはい
はい、なのでもしそれまでにお相手に届かない場合は、はい、残暑見舞いではなくまた違った形でお出しするということですね、
うん、例えば、
うん、例えば、暑中見舞いとか残暑見舞いをいただいて、はい、ついお返事が遅くなってしまったっていうことないですか？
あります。
私もね、たまにあるんですけど、はい、まあ、その諸暑9月7日頃を過ぎると、今度は白露、はい、白いに梅雨と書くんですけど、はい、白露といって今度秋の気配が深まるという、ね、節目に入るんですね、うん、
はい、
で、まあ、実際にはね、まだ9月の初旬暑いですけど、うん、暦の上ではそういうことなので、まあ、もし相手にお届けするのがそれ以降9月8日以降になるかなという場合は、もう通常のお礼状ですね、
あ、は
い、はい、先日は丁寧な残暑見舞いをありがとうございましたというふうに、はい、お礼状を出されるといいと思います。
なるほど、そんな場合、その場合はまずは、まあ、時効のご挨拶を書いて、はい、それから、まあ、初中はがきなり残暑見舞いをいただいたお礼から伝えればよろしいってことなんですね。
そうです。
はい、わかりました。ゆこ先生、すごい勉強になりました。
ありがとうございます、はい、ところで緑先生、
はい、
夏のお花もいろいろ種類があると思いますが、おすすめのお花とかありますか？
そうですね、まあね、夏はね、とっても日差しが強く、まあ、紫外線もね、かなり浴びるんですけれども、その分土も乾きやすいんですよね、ですが、ガーデニングでもね、楽しめるお花もたくさんあります。でまずはじゃあちょっとガーデニングのお花からお話ししましょうか。
お願いします、
はい、でガーデニングは色もうすごいね、色彩りも鮮やかなものが多いんですよね。で簡単で手がかからないものから、はい、超ちょっとプロフェッショナルなものまであるんですけれども、私のおすすめの夏のガーデニングのお花はまず日日草、
はい
はい、百日草、はい、まあ、これジニアとも呼びますね、
はい、
そして千日紅、
千日紅、
うん、はい、千日紅はもう色もカラフルで、うんうんうんうん、ドライフラワーにもなるんですよ。
あ、そうですね、
なので、まあ、私のお庭にはちょっとその3つは欠かせないかなと思ってます。はい、でそれと花壇なんかにもね、はい、よく目にするんですが、サルビアとかマリーゴールドなんかも春ごろからね、もう長くね、花壇を彩るお花ですよね。
そうですね、
で我が家ではもう何年になるかな、こぼれ種でね、はい、毎年アゲラタムって言って、
はいはい、
ちょっと紫色の
ちっちゃい、
そうそう、はい、ふわふわしたお花なんですけど、はいはい、それがね、まあ、薄紫色の花がね、自然に入ってくるんですよね。
こぼれ種で生えてくるもの
なんですね。そうなんですよ。でどんどんどんどんこぼれ種がまた種をこぼすので、すごい増えていって、
はい
はい、なので切り花にも重宝してますね。
なるほど、アゲラタム、私なんか育て方が下手なのか、1年で枯らしてしまいます。
あ、そうですか。
はい、はい、
ね、アゲラタムもね、いろんな種類があって、ちょっと私のはね、フジバカマっていう種類のなんかでね、ちょっと、はい、まあ多分配合されたものだと思うんですけれども、もう4年ぐらいになるかな。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
じゃあなんか品種 選ぶとき気をつけたらいいって感じですかね。
ガーデニングショップに行って、大きな声では言えませんけど
小さな声であ
の、ね、やっぱりね綺麗なものを選んでお買いになった方が、根っこもしっかりしてると思います。でもうちょっとなんていうかな、アゲラダムの他にそうそうランタナなんかもねずっと福岡では咲いてます。
なるほどね。
土地によってはねやっぱり持たないお花もあると思うんですけれども
やっぱり育てる以前に苗を選ぶっていうところも大事なんですね。
ですね、そう思います
なるほど。我が家の庭にも、日々草ですとか、百日草、あとマリーゴールドも咲いてます、ね、でこんなに暑いのにね本当にね強くてこうけなぎに咲いてますよね。
本当にそう思います、でねちょっと元気がなくなって、水やりをサボっちゃうとね、すぐしょんぼりするんだけど、お水をあげると、もうすごいね、もう水を得た、それこそお花じゃないけど
魚ならぬ水を得たお花、
元気を取り戻してくれるし、そしてね夏といったらやっぱり朝顔ですね。
そうですね。
朝顔をご存じない方いらっしゃらないと思うし、小学校の頃もね、朝顔をこう栽培してね、いろんな日記書いたりとかもしてるんだけど、朝咲いて夕方にをしぼむ一日花なんですね、だけど次々に咲いてくれるの で、でつる状にこう咲いていくのでその情景も美しいんですよね。
そうですよね、いや我が家も毎年、ちょうどゴールデンウィークの頃に夫が朝顔の種を植えて、で真夏にはこう緑のカーテンができてます、で夏は毎朝こうカーテンを開けると同時に、あこれが咲いたとかあれが咲いたとか言ってね楽しんでます、
で朝顔はね一回植えるとそれこそ種が取れるので、その種でね、
そうですね種もね、毎年、
って
集めてます
ご主人が
そうですね
すごい、ガーデニングがね趣味なご主人、ご主人様でしたもんね、
そうなんですよ、コロナを機に
あそっかそっか、でもそれがね続いてらっしゃるのもね素晴らしいなと思うんですけど、でガーデニングも手を入れて、やっぱりお花って枯れていくので、必ず終わったお花は切って、花柄って言うんですけど、それを残しておくと、見た目にも美しくないし、そして元気がなくなって伸びきったようなつるはもう切った方が、
つるも切った方がいいんですか。
切った方がいいです。他に栄養がいくので、土からこうの栄養と水をあげた時のなので、伸びすぎたつるなんかね、それとか茎ですね、それをカットして、で本当に元気がなくなったら一回バッサリ切って、切り戻しするんですよ。
どのあたりから切るんですか。
葉っぱを何枚か残して切った方がいい、ちょっとこれ私の素人的な考えかもしれないんですけど、そうすると新しい芽が出てきて、2回目の命をもらったような。
なるほどね。
本当に実はね、今お花の名前さっきから思い出そうと思って忘れしてるんだけど、何だったっけ。
どんなお花ですか。
ネメシア。ネメシアってあるんですよね。
ネメシア、
もう
初めて聞きました。
弱々しい草花なんですけど、多分ご覧になったら分かると思う、元気ないなと思って思いっきりねバッサリと、伐採したんですよ、そしたら新しい芽が出てきて、それはまた可愛いお花がね楽しめましたね。だからガーデニングも、手を入れてあげると長く楽しめます、
いいことを聞きました、
ご主人様も、多分ご存知だと思う
伝えておきます、
で切り花もたくさんあるんですよね、まずね夏の花って代表的な花は
ひまわり。
そうなんですよね、太陽の花と言われて、今ね色も花の大きさも様々なんですよね、
なんか茶色っぽいのもありますね、
クラシカルでね、とってもムードがあるものや、定番の黄色、そしてちょっと小ぶりなものとか、本当にたくさんの鉢植えももちろんあるんですけど、切り花がね出てて、ひまわりってゆくさん元気もらえますよね。
そうですね、なんかパワーをもらえます。
そうですよね、見てるだけでいい、でスッとしたねいでたちも人気なんだと思います、ひまわりをお家に飾る場合は必ず余計な葉っぱをもうほとんど取った方がいいです。
ほとんど、お花だけにしちゃうんですか。
お花のね周りについてる葉っぱを3枚ぐらい残すぐらいで私はいいかなと思います。
3枚残して、あとはもう全部取っちゃう。
全部取っちゃう、ひまわりもね水あげって結構ちょっと難しかったりするので、で 茎がスポンジ状になってるでしょ。
そうですね、スカスカしてる感じがある、う
ん、だからあの斜めに切って、うんうんうん、あんまりねたっぷりの水にずっとつけっぱなしじゃない方がいいと思います、はい、
たっぷりじゃなくていいんですね、
はい、その水をあげてあげて、はい、そしてね余談なんですが、はい、あのつぼみの時ってねひまわりは太陽の方を向いてるんですよね、うんうんうんうん、でその性質から、はい、あなただけを見つめますということで、はい、花言葉があってでええ、プロポーズの、ね、時に送ったりするそうですよ。
はい、あの私時々、ね、ご結婚式の司会を担当させていただくんですけど、ええええ、あの夏のご結婚式では、うん、あのゲストの皆様のテーブルにこうひまわりをアレンジしてあることもあって、でね、さっきみどり先生がおっしゃった、うん、こうあなただけを見つめますっていうね、はいはい、お二人の思いを、うん、テーブルの皆様にお伝えすることもあります。
うわ素敵ですね。しかもあのすごい会場が華やかでしょ、
うん、そうなんですよ。
元気かビタミンカラー
でね。そうなんですよ。もうね真夏に黄色いお花がいっぱいね会場を彩って、
うん、はい、はい、来られた方もね、うん、元気もらえるでしょうね。
はい、そう思います。
はい、でその他にあの切り花ではね、はい、南国のイメージがあるアンスリウム、
はい、うん、アンスリウム、
はい、クルクマ、
ん、はい、
クルクマ、リューカデンドロ、
リューカデンドロ、
はい、でグロリオッサ、
はい、
そしてご存知と思うけどエキナセ
ン、うんうんうんうん、
はい、でオーストラリアの人気の花なんですが、はい、ワイルドフラワーなんかもねあのとってもねおしゃれなインテリアみたいになるので、はい、あの今人気がありますね。
うん、
でワイルドフラワーはね、はい、ごめんなさい、そのまんまドライになるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
エキナセアとかもドライに
あエキナセアはね、
はい、
ならないことはないかもしれないけど、うんうんうんうん、あのワイルドフラワーとかね、
はい、
結構あのボリュームがあるお花なんですけど、はい、ドライとしてもあの飾ってる方って結構多いかなと思いますね。
ね、なんかこう噛んでしまいそうな名前ばっかりだったんですけどなんかこうボタニカルというかね
そうそうそうそう
色鮮やかなお花がね、
はい、
おそうですね、
うん、ですね、うん、あのまあクルクマなんかはねもう古くから
クルクマ、かわいい名前
かわいいでしょ。あのジンジャーって言って生姜の花みたいな、多分ご覧になったらあこれですかってあの私のところに毎年ね、はい、鹿児島の生産者さんから届くんですよ。クルクマがそれは見事です。
あそうですか、
すごいね大きな30センチぐらいお花があるものから、はい、ミニクルクマなんか3センチぐらいのすっごい可愛い
クルクマ、可愛いミニクルクマ名前だけでも可愛い、ね、
そうそうそうそう
調べてみます、
うん、あのそんなねお花も夏は彩るかなと思いますね。でその他に、まあ、逆にね、はい、元気じゃなくて、
はい、
清涼感を感じる、まあ、寒色系のお花、
はい、
代表的なものは、うん、あのリンド、
はいはい、
そして春から続いてるトルコギキョウ、うん、でアスターなんかもね、
はい、
青とか紫系もあるし、もちろん白もあるし、
はいはい、
そして、スターチス、
はい、
うん、でスターチスもあのドライフラワーになりやすいんですけれども、
そうですね、そう長持ちするイメージがありますね。
長持ちしますね、
スターチスは、
はい、そして、ね、ハイブリッドタイプっていうのがあって、
ハイブリッドタイプ、
うん、あの茎が、ね、すごく細くて、はい、枝分かれしてるんですよ、スプレータイプ でこれは、ね、特にあの涼やかだし、私あのたまに買って、
はい、
でそのまま吊るしとくと、はい、部屋のインテリアにもなるし、うん、あの軽やかでね、
はい、うん、
とてもあのいいお花ですよ。
いいですね、青紫白、
はい、
ね、涼やかな感じでで
いいでしょ、
はい、
で差し色にちょっと黄色いね、
うん、
あのスターチスなんか入れるとまたねそれはそれであのいい感じになると思いますよ。
はい、
うん、それとあのここ数年ブームで男性にも人気があるグリーンのみ、
は
い、の、はい、あの切り花、例えば道断ツツジのような枝物だけをねポンと花瓶に刺したり、それとかアイビーとかね、
はい、
あのプブレニウムとか、
プブレニウム、
うん、あの細いお花、ね、黄緑色の葉っぱで黄色いちっちゃなお花が咲くんですけど、
はい、
あのすごい繊細なお花なんだけど結構持つんですよね。でそういったものを花瓶にねあの飾るのもおしゃれだし、
うんうん、
こういう風なねグリーンのものとか何気ないお花っていうのは夏バテした体にも優しくね、
そうですよね、うん、なんかこう生命感あふれる感じで、はい、グリーンってね、
うん、
癒しの元というか
ですね、
うん、
あのアレカヤシの切り花だけを飾っても結構おしゃれですし、うん、そしてねあのお花を入れる花瓶はねやっぱり透明感があるものがいいかな、
夏はね、
うん、
うん、 そうですね、
はい、そう思いますね、
その夏の切り花のお手入れ方法とか、はい、長持ちさせる方法ってありますか？
はい、そうですね、先ほどもお話ししたんだけど、はい、余分な葉っぱはねもうすっきりと、バスと切ってください、
はいはい、
で花瓶に水を入れて、うん、その中に葉っぱがつくようなことは絶対ないようにしていくことと、毎回お話ししてるんだけど、はい、切り戻しをねやっぱりしていく、うん、ということと、そしてね花瓶の中にぎゅうぎゅう詰めにお花を入れない、どうしてもね欲張って、はい、これもあれもこれもってなっちゃう、から私は空間が風の通り道のような、お花とお花の間に空間を持って飾ってあげるのが大事かなと思いますね。
じゃあ例えばこう花束なんかいただいた時は、ギュッとなってるじゃないですか、あれを花瓶に入れる時って、はい、
もう即ね、ゴムなり、こう縛ってあるものを取ってください、お花もきついからね、
あれきついんですねお花はね、
悪いけどね足ギュッと締められてるようなもんだから、切ってで、はい、そういうふうな束ねてあるものを取って水を切って水切りして一回大きなバケツにポンとつけるんですね。でそれから選別して、はい、大きな花瓶があればたくさんのお花入れられるんですけど、はい、なかなかね大きな花瓶をお持ちの方、少ないので、やっぱりこう自分の好きな場所に好きなお花を入れるような形、
こう小分けにして、
そう、小分けにして、はい、まあ、せいぜい3種類ぐらいかな。で色もね華やかに飾るのはいいんですけど、はい、ちょっと上級になるので、できたら似たような同系色の色を入れてあげるとすっきりするかな、
なるほどね、
はい、そしてこれ絶対なんですけど、花瓶は清潔に保つことですね、
はい、意外と難しそう、特に夏ですよね、
それこそね、キッチンにある漂白剤を花瓶の中に入れるっていうのもあるんですけど、
漂白剤をですか？
そう、それ一二滴なんですよね。
一二滴ですね、ほんのわずか。
花瓶を洗う時にも、私は必ずしてるのが、小さな花瓶でも大きな花瓶でも必ず漂白剤につけます。そして中をね、花瓶の中を殺菌するんですよ。
ちょっとこうねお花飾った後ってヌルヌルしてますよね。
そうぬめりがねバクテリアを呼んで花を傷ますことになるので、それをねきれいに洗って、そしてその上に水を入れて、でなんていうかな飾っていくといいし、そしてさっきお話したように小さく切り分けて、ちっちゃな瓶でもいいし、それにこう並べるだけでもね綺麗で、あとね氷をさしてあげたり、やっぱり、
氷、
氷、水を冷たくしてあげる、で直射日光に当たらないようにする、エアコンの風にも直接当たらないようにしてあげる。そしてねフルーツのね、例えばねこれ詳しく話すと詳しくなってしまうんですけど、あんまり果物のそばに置かない方がガスが出て成長してしまいやすいんですよね、リンゴとかバナナの近く、わざわざそこに飾らないかもしれないんだけど、そうとも言われてます。で、一番いいのは市販の栄養剤、
売ってますね、
売ってますよね、小さい、でそれを適量をきちんと混ぜていく、
適量
っていうことが大事ですね。
じゃあしっかりこう読んで、ですね、適量入れるっていうことですね、
多すぎると逆にお花に負担になるので、
夏はバテやすいですけど、こうお花があるとそれだけでこう、目の前が明るくなって気分が変わりますし、こうお花によって元気をもらえたり、涼しさを感じられたりと、もういろんな気分の変化も味わえますね。
そうですね、
でこうね、お手入れして、お花が元気でいるとね、今日も私も頑張らなくっちゃなんて、そんな気持ちにもなりますね。
そうですね、四季折々でねお花って楽しめますよね、そして日本ならではのお花っていうのもあるし、四季を楽しみながらこれからもねお花のある生活を楽しんでいけたらなと思います。ゆこさん、なんかね時間がいっぱいになっちゃったので今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
本日のお相手は言葉スタジオ代表の下西ゆき子先生とパーソナリティの山口みどりでした。ありがとうございます。